お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨハネの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは、イエス様、弟子たちを慰められる、その2。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書14章9節から31節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヨハネによる福音書14章の学びを続けていますが、14章の9節。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間、あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか？私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですか？ピリポはモーセが神様のご栄光を見たこと、イザヤが神様のご栄光の幻を見たことを知っていました。主はピリポにご自分が多くの奇跡を行われたことを話されます。ピリポはモーセやイザヤが見たようには神様のご栄光を見ませんでしたが、彼はイエス様を見、主のお言葉を聞き、主の御業を目撃したのです。彼が見たいと思ったすべてのことは、ピリポはすでにイエス・キリストの中に見ていました。キリストのうちには、旧約聖書の何にも勝って、もっと偉大な神様の啓示があり、ピリポは神様ご自身を見たのです。そしてピリポには、最も偉大な神様の啓示が与えられたのです。なぜなら彼は、人となられた神様をその目で見て、また、主の御臨在のうちに3年間も過ごしたからです。ヘブル1章の3節には次のように書かれています。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの大能者の右の座に着かれました。またここには、私を見た者は父を見たのですとありますが、これは全く同じ方を見ているという意味ではなく、力とご性質とご愛と、そして他のすべてにおいて同じである方を見ているということです。ヨハネ1章の18節にはこのように書かれています。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる独り子の神が、神を解き明かされたのである。私たちが見る方はイエス・キリストです。私たちは永遠を主と過ごすのです。主を愛する私たちすべての人生のゴールは主を知るようになることです。ヨハネ14章の本文に戻りますが、10節。私が父におり、父が私におられることをあなたは信じないのですか？私があなた方に言う言葉は、私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父が、ご自分の技をしておられるのです。イエス様はここで、ご自分の言葉と技の証をしておられますが、主はご自分の言葉の通りに、首尾一貫した行動を取られました。私たちの問題は、自分の言葉と行いが一致していないことです。主イエスが決断をされるとき、主はご自分の知性と意志に訴えることを一度もされませんでした。ですからここで主は次のように言っておられるのです。私があなた方に言う言葉は、私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父が、ご自分の技をしておられるのです。主が語られるとき、それは父の御心であり、 また同時に主のすべての御業は父の御心でもありました。ですから主はピリポにイエス様の言葉を聞くとき、彼は父の言葉を聞いているし、イエス様の御業を見るとき、彼はイエス様を通して父の御業を見ているのだと言っておられるのです。11節。私が父におり、父が私におられると私が言うのを信じなさい。さもなければ技によって信じなさい。イエス様はもしも主の言葉によって主を信じることができないのなら、主の技によって主を信じなさいと言われます。主の技は説得力があるはずです。12節。まことにまことにあなた方に告げます。私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。主がこの地上におられたとき、主は素晴らしい御業と奇跡を行われました。主が話をされたこの人たちも同じことをしました。彼らも病人を癒し、死人を生き返らせました。でもイエス様は、主を信じる者はもっと大きなことをすると言われます。彼らがするもっと大きなことというのは何でしょうか。主が逮捕された夜に主を否定したシモン・ペテロは、ペンテコステの日に説教をして、その時に3000人が救われました。人がキリストを受け入れ、申請するために十字架にかかり、よみがえり、ご栄光を受け、帰って来られる救い主のことを述べ伝えることは、病人を癒すことよりも偉大な奇跡です。魂を癒すことと、体を癒すことのどちらがより優れているでしょうか。イエス・キリストがこの地上におられたとき、主は肉体的な体を生き返らせる奇跡を行われました。でも私たちは、人々が体も魂も共に永遠に生きるために、イエス・キリストを述べ伝える特権があるのです。最高の功績は、人々を神様との正しい関係に導き入れることです。13節から14節。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。主は続けて、このより大きなこととは祈りの結果であると言われます。祈りによる伝道は今日あまりにもおろそかにされています。またここには、また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょうと書かれていますが、この箇所はとても誤解されてきました。この箇所は13節、14節、そして15節の3節全体で一つのパッケージになっているメッセージなのです。続けて15節を読んでみたいと思います。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。さて、この3つの節全部が何を言っているかを考えてみたいと思います。14節には、私の名によって何かを私に求めるならと書かれていますが、キリストの名によって求めるとは何を意味するのでしょうか。それは主のご人格によって祈ること、主の場所に立つことを意味します。それは完全に主と同一化する、またキリストに継ぎ合わされるという意味です。あなたも私も神様の御前に立つとき、神様の祝福された御子の功績を主張しているのです。私たちは神様の御前に全く自分の立場はないのです。神様はキリストの御名によって私たちが祈るとき、それを聞いてくださいます。しかしこれは私たちが祈りの最後にイエス様の御名によってという慣用句だけをつける祈りのことではないのです。主の御名によって祈るということは、主の功績によって主のご栄光のためにその祈りを捧げることなのです。また14節には、私はそれをしましょう。 父が子によって栄光をお受けになるためですと書かれているように、神様が御子においてご栄光をお受けになるような祈りに神様は答えてくださるのです。ですから私たちがイエス様の御名によって神様のご栄光のために祈るとき、私たちは自分勝手に自分のために何かを祈っているのではありません。私たちは主のために祈っているのです。私たちは父が御子においてご栄光をお受けになるようにと祈っているのです。またこのことはあなたのキリストへの従順にかかっています。この約束は主を愛する者たちに与えられたもので、その人たちの愛の証拠は主の命令を守ることです。愛はキリストへの従順によって実践されます。規律の乱れたクリスチャンは主イエスを愛しているということはできません。今日あなたは主を愛して主の戒めを守っておられるでしょうか。私たちは主への従順が私たちの主への愛の証拠であること、そしてこの約束は主を愛する者たちに与えられているのだということを認める必要があります。16節から17節。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず、知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。聖霊様はペンテコステの前にも地上におられましたが、ペンテコステの日に聖霊様は信者のうちに住まわれるために来られたのです。それは全く新しいことでした。聖霊という字の聖という文字も、また霊という文字も、聖霊様を説明してはいますが、もし聖霊様に名前があるなら、その名前は慰め主です。聖霊様は私たちと共に永遠に住まわれる強いお方なのです。主は世は真理の御霊を受け入れようとしないと言っておられるのではありません。世は真理の御霊を受け入れることができないと言っておられるのです。神様の御霊は神様の御言葉を信者のために開くことがおできになります。でも救われていない人はまず最初にイエス・キリストを自分の救い主として信じなければならないのです。主は霊と誠によってしか見ることができないので、この世の人は主を見ることができないのです。主は霊の目で見なければなりません。神様の御霊だけが神様の御言葉を理解するために世の人々の目や耳を開いてくださるのです。また聖霊様は私たちを真理に導き入れてくださる教師です。聖霊様がなくては聖書は単なる歴史と事実だけの書物になってしまいます。聖霊様が聖書の真理を教えてくださるのです。聖霊様は前から世におられましたが、今あなた方のうちにおられるのだとイエス様は言われます。18節。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。イエス様は私たちを捨てて孤児にされることはなく、私たちのところに聖霊様として来られると言われます。19節から20節。今しばらくで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生きるので、あなた方も生きるからです。その日には私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におることがあなた方にわかります。イエス様がここで言われているその人はいつのことでしょうか。それはあなたや私が生きている今のこの時です。それはペンテコステから始まった日のことです。また、 あなた方が私におり、私があなた方におるとは、ヨハネの福音書、あるいは聖書全体の中で最も深遠な声明です。主の言われている一つ一つの言葉は単純で小さな子供でもわかります。でもその意味の深さを奥底まで見通すことのできる哲学者は一人もいません。あなた方が私におる、それが救いです。救われることはキリストのうちにいることです。ペテロが私たちがバプテスマによって救われているというのはそういう意味です。バプテスマは同一化することを意味します。そしてバプテスマはキリストとの同一化を意味します。神様は一人一人をその人がキリストにいるか、またはキリストの外にいるかでご覧になられます。あなたは信仰によって主のうちにいるか、それともまだ自分の罪があるまま主の外にいるかのどちらかです。もしあなたがキリストのうちにいるなら、神様はキリストのうちにいるあなたを見られ、主の義があなたの義となるのです。そして私があなた方におるというのは聖家のことです。それはこの地上に住むクリスチャンのことです。今キリストがあなたのうちに生きておられるでしょうか。パウロは次のように言っています。ガラテヤ人への手紙2章の20節。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。14章に戻りますが、21節。私の戒めを保ち、それを守る人は、私を愛する人です。私を愛する人は、私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。もしあなたが主に従っていないのなら、キリストを愛していると言ってはいけません。主はここで、このことをとてもはっきりさせておられます。イエス様はご自分を愛している者に、ご自身を表されるのです。これを幻による権限、などと考えないでください。後に主はイエス様のことをあなたに示してくださるのは聖霊様であると言っておられます。どこでこのことをなされるのでしょうか。聖書の中です。聖書の中にイエス様が表されているのですとマギー博士は述べています。22節。イスカリオテでないユダがイエスに言った。主よ、あなたは私たちにはご自分を表そうとしながら、世には表そうとなさらないのはどういうわけですか？ユダは、主よ、ここにいてあなたがこれらのことを語られるのを聞くのは素晴らしいことですが、この世のことは忘れてしまわれたのですかと言っているのです。そこで主イエスは彼に答えられ、主の答えがこの章の残り全部になっています。23節。イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は、私の言葉を守ります。そうすれば、私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。私を愛さない人は、私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は、私のものではなく、私を使わした父の言葉なのです。この世は私たちを通して主イエスを見つけます。そしてそのためには私たちの従順が絶対に必要です。教会のメンバーであることは大した価値はありません。問題は従順によって立証される主に対する私たちの愛です。あなたの主への愛はいかがでしょうか。25節から26節。このことを私はあなた方と一緒にいる間にあなた方に話しました。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。イエス様は世のことを忘れてしまわれたのではありません。事実、主は世のことを考えておられます。主は使徒たちを二階の部屋に呼ばれ、彼らが聖霊様の力によって真理を世に持っていくことができるように、彼らに真理を与えられました。真理が世に与えられるためには、この男たちを通さなければなりませんでした。ヨハネはその一人で、彼は聖霊様の力によって、私たちのためにこのヨハネの福音書を書きました。イエス様は、聖霊様が彼らにすべてのことを教え、またすべてのことを思い起こさせてくださると保証されました。聖霊様が確かにそうされたことは、誰の目にも明らかです。27節。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。これは主の最後の慰めの言葉です。主がここで話しておられる平安は、罪が許されたという平安ではありません。これは主イエス・キリストに完全に明け渡した者の心にやってくるところの栄光に満ちた素晴らしい平安のことです。神様の御心のうちにある者たちの心と精神に注がれる平安です。28節。私は去って行き、またあなた方のところに来ると私が言ったのをあなた方は聞きました。あなた方はもし私を愛しているなら、私が父のもとに行くことを喜ぶはずです。父は私よりも偉大な方だからです。そして今私は、そのことの起こる前に、あなた方に話しました。それが起こった時に、あなた方が信じるためです。私はもう、あなた方に多くは話すまい。この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して、何もすることはできません。しかしそのことは、私が父を愛しており、父の命じられた通りに行っていることを世が知るためです。立ちなさい。さあ、ここから行くのです。主は彼らに、ご自分が去って行かれることを喜ばなくてはならないと言われます。なぜなら、そのことで彼らのところに素晴らしい祝福がやってくるからです。イエス・キリストは父の身元に帰られ、そして彼らのところに慰め主である聖霊を送られるのです。主は彼らに、もうそれほど長く彼らと歩んだり、語り合ったりすることはできないと言われます。数時間後には主は逮捕され、弟子たちは散らされるのです。その後主は、この世の罪のために十字架に行かれます。そして主の昇天の後、慰め主である聖霊が来られて、信者たちのうちに内住されるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイエス様、弟子たちを慰められるその2というテーマで、ヨハネの福音書14章9節から31節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、ヨハネの福音書15章1節から4節と6節から11節、そして14節。イエス様は誠のブドウの木、弟子たちはその枝であるというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。